目黒観光まちづくり協会プレゼンツゆるやか目黒ラジオ、この番組は目黒に関することをゲストを交えてゆるやかにお届けする観光トークバラエティです。
皆さんこんにちは。目黒観光まちづくり協会事務局長の石田です。この番組のパーソナリティを担当します。そして
番組アシスタントの石倉です。皆さんよろしくお願いします。そして
事務局の門藤です。そして
事務局の浅野です。そして
はい、井上です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。パリオリンピックも始まりまして、皆さん寝不足ではないでしょうか。そうでもない。そうです。井上さんなんか見てない？
今回は割とちらほら見てます。
はい、今回は、
はい、普段は見ないです。
関心がないですね、
しない
そもそも石倉さんはなんか見ました？
昨日の柔道ならちょっと見ました。
うたちゃん、
あ、それは見てないんですけど。
見てないのか。そうか。誰？
お兄さん。
ん？
お兄さんの方。あ、見てないか。ちょっとわかんない。なんか録画した番組を基本見てるので、合間に
。なるほど。
流れてるやつ。
片藤さんは？
はい、私も柔道しっかり見ました。
本当。
歌ちゃんかわいそうでした。
しょうがないね。うん、シナリオのない感じですね。浅野さんは？見てます。
ああ、そうですね、今回はなんか割と見やすい時間で夕方夜ぐらいにやってくれてるので、うん、水泳とか池江選手が
ねえ
なんですけど、まあ、そういうのも応援してます。
はい、予想と違うっていうのはね、当然あると思うんですけど、いい、なんだ、報告もあればね、悪い報告もあるというようなことで今動いてるようですね。池江さんとかね、阿部詩さんとかは予想外みたいなことですけど、また逆に予想されてなかった方がね、メダル取ったり今後してくるでしょうしね、楽しみだと思います。暑い中皆さん寝不足しがちですが、体調には十分注意して観戦しましょう。それではコーナーに行きましょう。
ゆるめぐイベントレポート。今回は7月27日に協会主催で実施した街歩きツアー、九品仏から自由が丘コースをご紹介します。このツアーではボランティアガイドの案内のもと、九品仏駅を出発点に九品仏上神寺、巴学園記念碑、トレイン地自由が丘、熊野神社の4つのスポット、およそ3キロのコースを歩くツアーでした。参加者とボランティアガイド、アシスタントの方に話を伺いましたのでお聞きください。
今日は九品仏上神寺から、自由が丘熊野神社まで、の街歩きに参加していますので、参加者等にインタビューしてみたいと思います。協会からは私と片藤石倉が参加しています。じゃあちょっと参加者の方にお話を伺いたいと思います。どうもこんにちは。
こんにちは、お世話様です。
暑い中ありがとうございます。はい、暑かったですよね。
暑いでしたね今日は本当に。
どうでした、コース的には？
コース的にですか、うん、そうですね、名前は聞いてても、うんうん、直接中を訪れるってことはなかったもんですから、非常に参考になりましたね。
そうですか。
は
い、どちらからいらっしゃ
る？私は東が丘です。
あ、東が丘。
はい、
九品仏って、まあ、世田谷区なんですけれども、はい、今回はまあ、自由が丘を目指していこうということで、
はい、
九品仏も初めていらっしゃいました。
通り過ぎるだけで行ったことなかったですね。
まあ、上盆、中盆、下盆とかね。
そうですね、もう知らないこと尽くしで、でもう今木々も ね今緑ですけれども、秋にはね、もみじがまた紅葉するでしょうから、
そうです、ね、
ぜひまた参加っていうか、まあ、個人的に来てみたいと思ってます。
はい、またうちの協会でも9月以降街歩きやりますので、
そうですか、
また募集しますので、はい、ぜひ機会があればご参加ください。
よろしくどうぞお願いいたします。はい、ありがとうございました。すいません、とんでもございません。ありがとうございました。
ではここで夫婦でねご参加いただいた方にのお話を伺いたいと思います。今日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと、ね、暑すぎて大変でしたけれども、どちらからいらしたんですか。
川崎市宮前区から。
そうなんですか。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
何度か、何度目かになるんですか。
そうですね、2度目かな。
あ、そうなんですか。はい、いや、それはそれはリピーターでありがとうございます。今日のコースいかがでした。ちょっと暑すぎたのはありますけれども
、
九品仏の、上神寺。
そう、上神寺ですね。うん、あちらの方がもう木が生い茂ってて、うん、非常にこの季節にありがたく涼しかったというか、とても気持ちよくガイドしていただいて、楽しく回ることができました。
そうですか。熊野神社も初めて。
そうですね、熊野神社も初めてです。はい、
まあ、今日は暑い中ね大変でしたけども、気をつけてお帰りください。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
すいません、突然インタビューを受けていただいてありがとうございました。はい、ここで、今回ガイドしていただいた一柳さんに一言伺いたいと思います。今日はどうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日ちょっとね暑すぎて、
暑すぎてでも楽しめました。
ありがとうございます。人数ちょっと減っちゃったりしたんですけども、
でもちょうどいいぐらいです。
そうです。は
い、
コース的にはいかがですか。
あ、もう十分2時間で回れましたね。はい、ほぼ2時間。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
今後もありますんでよろしくお願いします。
はい、それこそよろしくお願いします。
お疲れ様でした。次にアシスタントをしていただいた芦澤さんと安藤さん、はい、よろしくお願いします。お二人に聞きたいと思います。安藤さん、一班の方、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。すごい楽しくて、一班人団体の塊になってみんなちゃんと歩いていただいたので、うん、本当時間通りに場所場所に動けてすごい良かったと思います。
そうですね。
はい、
スポットガイドはどちらやら。
スポットガイドは私は上神寺の2点、うん、仁王門をやらせていただきました。
どうでした。
はい、やはり何回見ても威風堂々とどっしりとしてて、もうここから入るのかなっていう感じで、はい、説明させていただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うまくいきました。
私自分はうまくいったと思うんですけど、皆さんはどうかなって思いながらちょっと不安にはなりましたけども、はい、聞いていただいてとても嬉しかったです。
ぜひガイドにステップアップして、
ありがとうございます。はい、頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございます。
二班担当の芦澤さんです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いかがでしたか今日。
いや、もうただただ今日は暑くて
本当ですよね。
そうですね、ちょっと街歩きはもう少しこう涼しい神社とかを中心にこの時期は回った方が、多分歩いてる参加者の方もまあそちらの方が楽しいのかなっていうのはちょっと、
ね、はい、辛い方がね重く大きくなっちゃうと楽しくなくなっちゃうんでね。
そうですね。まあ本当にただ本当に今日のコースはとても見応えのあるコースだったので、うん、ぜひもう少し涼しい時期に、
そうですね、
はい、
もう一度7月はなしかなっていう感じですよね。
そうでしたね。
今日スポットガイドはどちら
ですか。はい、トレインチ自由が丘とあと熊野神社を、うん、はい、ご案内させていただきました。
どうでした。
いや前回のリハーサルの時もなんかいろいろこうダメダメなポイントがあって、今回はちょっと修復しようと思ってたんですけれども、うん、やはり全部ちょっとこう覚えきれてないところがあって、うんうん、少しちょっと説明に時間がかかってしまったりとかあったので、またぜひちょっと次回は改善してまた挑みたいと思います。
まだまだ伸びしろがあるということで、はい、ぜひ頑張ってガイドになりましょう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
以上、街歩きインタビューでした。ありがとうございます。はい、ということでね、本当に暑い中でしたけれども、どなたも具合も悪くもならず、無事に九品仏上神寺さんからね、巴学園と歩いて熊野神社で解散したというような内容でした。参加者とボランティアガイドスタッフの皆様、暑い中本当にありがとうございました。9月もね街歩きやりますので、ぜひご応募ください。どうでしたか、門藤さん。 びしょびしょになってましたけど、
もともと汗かきの私がもう最大級の汗をかいて皆さんを驚かせていたかと思いますが、あの楽しく参加できました。ありがとうございました。
シャワー浴びたようだった
もんね。はい、でも私にとっては夏はこんなもんなので皆さんに慣れていただくしかない。はい、失礼しました。
千倉さんも暑くて。
そうですね、すごいあんまり汗かかない方ですけど、それでもなんか顔に濡れてるみたいな、顔が濡れてるみたいな、気がついたら
顔から汗出てたっていうのは珍しいんだ。
そうですね、顔って一番出ない気がするんですけど、
頭から、門口さん頭からだよね、きっとね。
そうですね、顔もですけど、上半身がひどいです。
髪の毛がね、は
い、
もう
やだ、
想像つく。
毎朝割と頭濡れてます、
ね、毎朝ほら今シャワー浴びてきたのって感じだったんです。井上さんはどうされてたんですか。土曜日暑い日でしたけど、
まあ、買い出しに出たぐらいですかね。まあ、大したことはしてないですよ、ね、でまあ、映画見たりしてました、ね、家で
ね、
はい、
涼しい中で。
そうです
ね、3人が暑い中
で、まあ、まあでも買い出しに出ても今日は厳しいなとは思ってましたけど
思った、ね。浅野さんは土日は？
土日は家事の雑務と、あと子供を遊ばせるのね、朝5時に起きてカブトムシ取りに行ったり、その後屋外プールで遊んだり。
夏休みっぽい。
夏休み。カブトムシどこに取りに行くんです
か？お寺さんの、川崎なんですけど、お寺があって、うちの裏側の森みたいなところに、すごいカブトムシがいるので、来てくださいってご住職が言ってくれたから、で朝5時半ぐらいにピンポンして案内してくれて、初めて私もカブトムシ取るっていうのをやったんですけど、なんていうんですかね、意外にこう虫取り網とかで、ね、取るものだと思ってたら、
違う違う、
その筋肉張っついてんのこう指で取るんだと思って、意外にあんまり反射神経とかいらないもんなんだなって楽しかったです。
滑るからね、あれ。
そうですね、
結構 しっかり持たないと飛んでちゃ う、ね。結構取れたんですか？
いやでも今日は少ないなぁなんて、いつもオスが1匹、メスが2匹ですけど、まあ7月中がねカブトムシのシーズンっていうんですけど、なんかチャンスがあったらもう1回ぐらい行きたいなって思いました。子供は大喜びで。
そうだ
よね、はい、家で飼うんですか？
水を持って帰って。
大変、まあ、お世話がね、お子さんは楽しいでしょうね。
そうそうそう、でも昆虫ゼリーとかね、
そうそう、あるからね、
売ってあげれば。
はい、それぞれね楽しい土日だったようですけれども、まあボランティアのね、今回参加者が16名。
そうですね、
16名。まあ、やっぱりね暑いっていう予報が出てたのでね、キャンセルも結構出ましたけども、
15名
でした。まあ今後は教会で塩飴とかね用意してできればいいかな、暑い時はね、思いました。石倉さん何かありますか？
いや、なんか参加者の方はやっぱ歩き慣れてる方が多分多くて、きちんと歩かれてて、私はもう熊野神社に着いた時にはもうバテバテだったんですけどやっと着いたみたいな感じで、
皆さんね元気そうだったもんね、うん、まだまだね、よかったです。はい、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。
もうちょっと広げてもらっていいですか？
はい、どんな風に何を？
いや、
街歩き、
はい、今回なんかあんまり馴染みのないスポットが多かったのかなっていう。
そういう意味ではね、私も初めて行ったところなので、
今年は結構コースを新規でやって。
そうだね、あ、今年結構やってる、ね、そうだね、
そういうこと、
開拓してるもんねそうそう、割とだから9月の、ね、目黒清掃工場から
新規のコースばっかりなんで、
恵比寿記念館ミュージアムも初めてのコースだし、
新鮮なとこばっかりですね。
チャレンジしている、
ね。まあ、ただ自由学科は 何年か前に、4年ぶりぐらいですかね。
友井学園の、ね、日も立て替えて、イオンなんちゃらはね、なんちゃらって言っちゃいけない。
デュアオー
ネ。あ、そうか、アオーネか。
デュアオーネ。
ジュ
デュデ
ュデュ
アオーネ。アオーネ。イオンの新しい。
ああ。
ほら、あの、
アスパートのとこですね。
そうそうそうそう。
あ、見ましたね。
見たよ。
あれ、黒柳徹子さんの母校ですか。
母校の日。うん。覚えましたっていうね、が残ってます。
あと トレインチって何だろうと思ってちょっと調べたんですけど、
はいはいはい、
なんかもともと
車庫の跡地で、うん、あの自由学校にあの電車の、
はいはい、あの通りますけどね、あの入ったことはないですけど、
うんうん、
ちょっとおしゃれな、
そうですね、あのおしゃれなお
店が多くて2階建てかなぐらいの、あそこですもんね、
あそこをオープンした時に私も招待されて、いまだにその時もらった T シャツをパジャマに代わりにしてますけど、随分古い話ですけど。
でも2008年ぐらいになんかリニューアルオープンみたいな。
ああ、そうかもしれない。リニューアルしてんだよね。クリスマスとかね、の時あのイルミネーションが結構綺麗ですよね。でも最初からあるお店一軒だけだってね。
朝のや
つ。うん、朝のやつ。
そうですね。結構変わりますよね、あそこ。
ちょっとあのまあ行きづらいっちゃ行きづらいのかもしれないけどね。
まあ自由学校自体コロコロお店変わってるんで。
まあそうだね。やっぱり出入りは激しいって
ことですかね。激しいですね。
競争も激しいと。
店舗代が。
そうだね。で、あの九品仏ってね、九の品川の品に、仏さんのって書くんですけど、九品仏、はい、で九品仏って何で言うのかっていうのが今回初めて分かりましたね。今言いませんけど、
何で言いましょうです
か。詳しくは言っていただいて、
行けば分かります。
確認して、
上中下っていうのは、あの上品下品がの語源となった。
そうなんですね。
そうだそうですよ。
全然聞いてる人わからない話になります
か。上品って書いて上品。
言っていただいた方がいいですね。
で、9つの仏さんを祀ってあるんですね。で、3つのお社っていうのかな、お堂があって、で、上品、中品、下品ってあるんですけど、その中に3体ずつ9つの仏様が安置されている。で、今、まあ、あの修理中の一帯がありましたけど、で、それを上品、上品って書いてね、上品、中品、下品、その中の、なんていうの、上品、上品、
これほぼほぼ言ってんじゃないの、ひょっとして。
なんで言ってんだろう。
いや、それは見ていただいてというね、あのことになりますけど、
ガイドなくても行けばそういうのって分かる。
あの中にね、ちゃんと書き物が、ね、
ご案内が、ね、あのなんていうんですか、いろんな建物が あるんですよね、うん、あのすごい境内広くて、いくつか建物があるんですけど、そこごとにちゃんと案内の説明のパンフレットが置いてあるので、うん、個人的に行っても楽しめるかなって思います。
そうですね、
すごいいましたもんね、うん、個人で、うん、
回ってる人がね、で詐欺僧伝説とかね、
はいはい、
あのあるし、 お城の跡なんですね、なんていうのも行けば分かります。
残念ながら世田谷なんですね。
そうそう、世田谷区なんで、あんまり
世田谷なので、まあまあ、そこから自由が丘に来ていただけるなかなかね、いいお寺さんでした。そこからまあ、あのコースによっては、狼屋敷とかねの跡とかね、説明させていただきながら、友江学園、それからトレインチ、それから熊野神社っていうコースでした、
ね。なかなか3キロなかなかですよね。
で、暑かったぐらいで、暑かった、俺もバテましたけど、
はい、お疲れ様でした。
あのこれからもいいコースを開発できればと思っております。何かありますか、道富士さんは。
楽しく参加できていたのでもうそれ以上何もございません。やっぱりあの暑いけれども神社の境内とか木が多いので土もあるしやっぱりいいですよね。森林浴とは言わないですけどちょっと涼めるかなと思いました、うん、
やっぱり春とね風が違うもんね。ぜひあのね行ってみてください。以上です。では告知をお願いします。はい、
目黒土産発掘事業を今年も行います。8月1日木曜日から8月31日まで、応募期間があります。目黒を訪れた記念にまた目黒を訪れるきっかけとなるような目黒土産の発掘を目的として募集します。日頃愛用しているあなたのお土産を推薦してください。お店からの応募でも結構です。うちの一品おすすめはこれ、ぜひお土産にどうぞというものをご紹介ください。お待ちしてます。
もう何年もやってますけど
第6回目ですね。今度ね
最終的には冊子になって、
はい、パンフレットになって
店舗とかいろんな場所に設置されますけど
1万部パンフレット作って配布します。
結構まあ評判結構良くな
く
なる。
ようやくね認知度は上がってきたと思いますね、ま
あ、そもそも目黒土産ってあるんだっけからスタートしてますからね。そ
うそう、はい、最初は有料ですかっていうねパンフレットに広告載せるのに疑心暗鬼のお店もいっぱいありましたけど、
まあ、冊子になるぐらい集まりましたからね。
ここ行った方がいい
です。あ、そうですね、はい、それと何かあの応募いただいた中でなんか参加賞をいただける場合もあるということなんですけど、
はい、あの今回ご応募いただいた商品が、目黒土産令和7年に新たに認定された方全員に後日参加賞、クオカード500円券を差し上げます。
新たにね認定されたもの語っていくので、ね、
まあ、ちゃんと委員会を開いて、
はい、選定委員会
審議させていただいて認定されたらってことですね。
そういうことですね、
はい、
新たに、
はい、
はい、ということで、ご応募を、ね、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。
番組では皆さんのご感想ご要望お待ちしています。メールアドレスイルメグアットマークメグロ観光 .com までお送りください。
それではまた次回まで。さようなら。
さようなら。